はい、引き続き、カラオケ館塚本店から送ってきてますけどね、本当にね。
時間がちょっと制限時間がまだありますからね。ありますからね。ちょっと、店長さんがいいって言ってくれたんだけど、制限時間があるからね。パパッと。
パパッと。店長さんと制限時間は別物ですからね。
ということで、まあ、毎度おなじみ、人生相談、ね。
やった、
はい、
やりましょう。
はい。30代男性のチョモランマさんからの。
いいですね。
はい、お金のないふりをしても、いいですか、
はい、
結婚を前提にお付き合いする中で、本当はお金をかなり持っていても、貧しい素振りをしてもいいものでしょうか、以前にお金は関係ない、性格が一番大切、という女性に交際を申し込まれて、実はお金が一番の目当てだったことが分かって嫌な思いをしたので、本当に人間としてお互いを好きになれる相手と恋愛、結婚したいのです。自分は真面目に努力して資産を持てましたが、お金のある人イコールそれなりの優秀な男性という見方は偽善のように感じます。かっこ、お金を稼ぐ人はそれなりにずるいこともしてきている人も多く見てきたし、正直で誠実であるがゆえにそれほど儲けてない人も見てきたからです。結婚したらできれば奥さんには専業主婦になってほしいですが、最初から男性に寄生するつもりの女性は魅力を感じません。自分にお金のないふりをするのは嘘をつくことですので気が引けますが、計算高い女性を事前に避けるために貧しい、かっこあるいは普通の庶民のふりをするのというのは不誠実な交際の仕方だと思いますか、という質問です。普通の庶民のふりをするって お前
どんだけ
殿様なんだよ、どんだけ資産持ってるんだろうね。
そういうとこからだからね、騙されたん
チョモランマさん、
チョモランマ、チョモランマの上からこうやって見下ろしてんだろうね、私のことね。
まあでも分かります、その気持ち。
よし、分かります、
やっぱりでもそういう、いやもちろん私資産持ってないので
何が分かるんですか
資産、いやでだから、持ってるものっていうのは、やっぱお金持ちっていうのは、やっぱそれ目当てに寄ってくるんじゃないかっていう悩みはあるだろうなとは想像できるので、こいつ俺の金目当てじゃねえかって疑い出したらいくらでも疑えるじゃん、金持ってる人はさ、そういう時、そういう思いが芽生えた時、お金持ちの人っていうのは、どうなのかなって思う、思ったことはあるので、
でもお金持ちの振り、あ、じゃね、貧乏の振りか、バレちゃうんじゃないなんか、
まあ、端々に出るよね。
出るでしょ、だって
さ、逆もまたしかりで、貧乏な人が金持ちの振りしたり、金持ちの人が貧乏のふりしたりっていうのは、なんかいろんな行動の端々に、まあ出るよね、
ちょっと急に1円玉拾っちゃったりとかさあるでしょ、俺金持ちなんだぜとか言ったらさ、
まあ別に貧乏なふりするのは別に不誠実とは思わないけど、でも貧乏なふりしてると女の子はそれなりに限定されるっていうか、機会は少なくなるんじゃないかなって気はするよね。
出会いもね、
出会いの機会は、
だからなんていうの、この辺になんかアプリケみたいなさお金ない
んで、ジーンズ
でさ、
ジーンズ、
次ハギ
ヤギヤギ、熊のアプリケで
僕お金ないんですみたいなさ、手挙げたら脇破れてたりとかさ、
それはもう以前の問題
だよね。なんですかね、なんね、
でも貧乏なふり普通にしてればいいんじゃないの
ね。そうだよね、
わざわざ貧乏なふりっていうのも、
まあでもね、この人のするね貧乏なふりってね、それほど貧乏になってねえんじゃねえかなと思うんだよね。
なるほどね、それはあるよね。
いや、 ち俺貧乏だからさ、車ベンツしか乗れないんだよみたいなさ、極端
すぎ
る、こんな車乗ってんの。
交際、それで交際してて、うんうん、やっぱり金目当てこの人は一回裏切られたって思ってるんだけど、結局分かるんだと思うんだよね、うんうんうん、多分貧乏なふりとかしなくても、うん、金目当てで、ああこいつ金目当てだ、うん、って思ってる女の子っていうのは付き合ってれば多分分かると思うんだよね、うん、きっかけはお金でもいいんじゃないかなって気はする。
まあもちろんね、そうだね、うん、
例えば相手、あこいつ俺の金目当てで俺と付き合おうとしてんなって思っても一回付き合ってみればいいんですよ、うんうんうん、でその先に何かあるかもしれないし、
まあこの人はその時は その先に何もなかった
なかったから別れた、別れて騙されたと思ってるんだけど、その先に何かあるかもしれない、
そうだ、
ないかもしれないけど、で、まあ、隠すのもいいけど、お金持ってんだって隠すのもいいけど、やっぱり可能性は狭まるよね、間口が狭まるから、間口はなるべく広くいろんな人と、を引き寄せる吸引力を持って、うんうんうん、その中から選別していった方が、うん、俺はいい、可能性としてはいいと思うんですね。
だから、まあ、貧乏をやるんだったら、まあ、お金持ちを隠して貧乏をやるんだったら、貧乏じゃなくてなんか違うなんか特徴を出して、ま、間口を広げるような感じでね、
う
ん、まあ、例えばね、う
ん、だから男女ともそうなんだけど、うん、みんなね、結婚率が下がってるとかって言うじゃん、うんうんうん、だからみんなね、そうやって間口を狭めてるんですよ、うんうんうんうん、ね、年収 何千万以上じゃないとダメとかさ、俺を人間として見てくれる女じゃないとダメだから、うんうん、貧乏のふりをしてよとかさ、間口狭、そうやって間口狭めてるのは多分損だと思うんだよね、うんうん、損すぎるから、うん、もういいじゃん、きっかけだから、所詮きっかけに過ぎないんだから、お金、年収とかっていうのは、例えば、今、年収200万とかでも、うん、2人で頑張ればさ、その、相手の男だって、年収、もしかしたら人生 何があるか分かんないからさ、稼ぐ男になるかもしれないしさ、それを見つけるのが、女の目だからさ。ね、今年収1000万とかでも将来破産してね、うん、ひどい目になっちゃう可能性があるんだから、うん、間口を広く持ってほしいよ ね、
ね、
若者、そうだね、今の若い人たちにはね、うん、どうしても年収いくら以上じゃないととかさ、そこでこだわって間口狭くしちゃうから結婚率が下がっちゃって、ね、うん、もっと広く行きましょう。
行きましょう。
ということでね。
その意見に俺も賛成です。
はい。
はい。やりましたね。
どんどんどんどんどんどんいろんな人と
会ってください。会
ってください。
チョコランマさん
もね。チョコランマさんもね。うん。ということで別に貧乏なふりする必要ないです。
ないない、お金持ちですって言って、
やってもいいんですよ。うん。やっときゃいいんですよ。ね、うん。はい。ということで、映画行きましょう。
やりましたね。
今日も一刀両
断。決まりました
ね。やりますよ。
決まりましたね。
じゃあ今週の映画、
はい、
アンダルシア女神の報復、
やったー、
やった
ー、
イエーイ、
来た
ー、すごい、
来た
ー、毎度おなじみ、アマルフィ女神の報酬に続く第2弾ですね、外交官黒田
ですね、はい、黒田シリーズ、
黒田シリーズ第2弾ですね、みんなが待ち望んでいたやつですね、私たちの大学の同期の上君からのメールによって、ね、見させられた
見させられた
アンダルシア、メガネ、
うん、
先週の素敵な金縛りに
続いて、
フジテレビ制作の、
ね、フジテレビ祭りです、
ね、祭りということでね、まあこの映画に関してはね、うん、細かい説明は、
まあ、ちょっと、まあ、だから、だからストーリーどっか、
ストーリー
検索して、ね、
まあまあまあ、一応しましょうか、スペインの北部の小国で、遺体が発見された日本人の投資家、うん、川島についての調査のため、うん、スペインに向かった外交団、うん、外交官、うん、黒田耕作、第一発見者である銀行行員の新藤由香は、何かに怯えて多くを語らず、うん、 インターポール捜査官のコータリー誠は、うん、捜査情報を隠そうとする。ユカ、うんうん、保護のため3人はバルセロナ日本領事館に向かうも向かったが、謎のグループにより襲撃を受ける、うん、事件にマネーロンダリングの裏の影を確信した黒田は、うん、調査を進め、うん、アンダルシアへ向かう。
なるほど。
まあこれだけじゃちょっとよくわかんないよね。まあまあ最初にね、うん、なんとか広告、アンドラ広告ってこれ、うんうん、本当にあるの？
いや、わかんない、うん、
アンドラ広告っていう、うん、あの小さい国で、うんうんうん、のなんかリゾート、うん、リゾート地みたいな、うん、スキーやってる、あの川島っていう、ね、人が死んでるんですよ、
う
ん、
あ、そうそうそう。
で、それを発見したのが黒木明さんっていう、そうそうそう、あの現地の、銀行の行員の、うん、黒木明さん、うん、で、黒木明さんはその遺体を発見した後に、はい、なんか部屋の
そう
資料とかを焼いたり、ね、
証拠隠滅
みたいな感じで、ね、ノートパソコンを、うん、あの窓から放り投げてしてね、怪しい動きしてる。
そうそうそう。
で、まあ警察に言うのかな、
うん、
報告、その
一
連の作業をした後に警察に言ったら、うん、そこにやってきたのがインターポールの、うん、伊藤英明、
海猿の
人、海猿の人、スーパーマリオ実写版魔法のキノコ大好きお兄さん
そうですか、マジックマッシュルーム
大好き
大好きな、
大好きの伊藤英明、
脱法ハーブの先駆けな感じですよね、確かね、
うん、の、伊藤英明がやってきて、はい、まあいろいろ問い詰めるんだけど、はい、でその死んでた川島っていうのが、うん、実は警視庁のお偉いさんの息子で、
はい、
で、伊藤英明のところに警視庁から電話が入って、うん、事件をもみ消せと、
うん
うん、なんかいろいろ裏でやばい金を扱ってたらしいんで、うん、それが表沙汰になるとまずいんで、
息子がね、
警視庁からは事件をもみ消せというふうに、ん、指示が入って、
はい、
でそこにやってきたのが、うん、外交官黒田、出た我らがヒーロー黒田ちゃん、
アンダルシアに来たアンダルシアに来たアンダルシアにたどり着くまで90分ぐらいかかってるんですけどね、ちょっとね、
ちょっとね、で、サミットが行われててね、
そうそうそうそう、
うん、まあ、日本 の、うん、外務大臣、うん、あれなんだっけ、
夏柳勲
がサミットに出席するために行ってるんだよね、うんうん、あれ首相だっけ、
いや首相じゃない、
外務大臣、
そう外務大臣かなんかそんなんじゃない
、うん、にまあそれに、うん、サミットで、うん、夏柳勲が、うん、銀行のマネーロンダリングに対する規制をどんどんかけちゃおうよ、
う
ん、みんなっていう提案をサミットにするんだよね、でそれに対して、うん、どうかな、うん、ヨーロッパ各国は、うん、って二の足を踏んでる感じで、うんうん、まあそんな感じのところに付き添って、まあ影のように付き添ってきた、黒田ちゃんが、まあ近くでそういう川島が死んでたっていう事件があったので、ちょっと飛んでけっていうことで、うん、命令を受けて飛んでいく感じなんですね。
多分飛んでき方は多分人類最速ぐらいの感じです
ね。ねえ、もうヒーローだろうね。
ヒーローね、最速ですよ、ね。
そんな感じで
やってます。そうですね。
はい、どうでした？
これですね、まあ、上さんからね、せっかくリクエスト、リクエストいただいたにもかかわらずですね、私
上さんの感想としては、うん、前回のアマルフィとは打って変わっても最高にかっこいいんじゃないかっていう、
そうですね、
かっこいいっすよ
っていう、なんかそういう意見いただいたんですけど、私は一体全体何が起きてるのかよく分かりませんでした、全く本当に面目ない、本当によく分かった、これなんか、なんだろうとか言ってる間に、なんかいろいろ場所を点々と移動したりとかしてさ、俺、銀行とかっ 出てきて、さらに海外とかだとなんかね、頭になんか入らないみたいな感じな。
あ
だからどうだった、これそんな感じだった、
最終的に分かんなかった全然。
最終的によく分かんなくて、後からなんかいろいろ検索してですね、うん、あ、こんな話だったのって読んだけど、
確かにね、陰謀がいろいろ動いて
そうだよね、なんかね、
思惑がね、
うん、
思惑が蠢いてて、難しいんですよ。
ね、そうだよね。
俺はまあ分かったけど、その仕組み
相当大変でしたもん
ね。だからこういうのってね、うん、って思っちゃうんだよね。
うん、
だからあまりにも高度な、
やっぱ
高度な、うん、思惑が入り組んでると。
うんうんうん、
金融とかさ、
あ、そう、
うん、何マネーロンダリングって言ってんだよ、何
ちょっと洗浄みたいなさお金を洗浄するのみたいな、それぐらいちょっと知ってんだけど、
うん、まあまあ構図で言うと、うん、結局この川島っていう日本の警視庁総監、警視総監の息子だっけ、
う
ん、
ああ、そう、警視総監
の、そう、警視総監の息子の川島が、うん、暴力団の資金を、うん、海外で流用してたと、
うんうん、
ね、で、その、仲介をしてたのが、うん、なんだっけ、ルカスっていう、
ああ、そう、ルカス、
謎のスペイン人、
う
ん、
そう
ルカスっていうのが、はい、出てまして、で、それの通訳をしてたのが新藤優香と黒木メイさん、これが現地のビクトル銀行っていう銀行の銀行員
なんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
で、だから、うん、あとなんだっけ、
あと
で、その暴力団の資金を、うんうん、川島、この警視総監の息子が、うんうん、流用してて、うんうん、それを、ルカスっていうやつの仲介によって、うん、まるで詐欺みたいな架空の油田の投資に使われて、
うんうん、
で、その資金がもうおじゃんになったの、パーになったの、
うん、
で川島はどうしようって言って、うん、このままじゃ俺終わっちゃうよって、自殺するっきゃね、うんうん、みたいな感じで自殺するのよね、
うんうん
うん、でルカスに騙された、うん、みたいな感じで、うん、で、警視庁としては、うん、そんなのが警視総監の息子がそんな暴力団の資金を、うん、運用してたなんていうことが知れて、しかもそれが詐欺、うん、まがいのものに、使われておじゃんになった、パーになったっていうのを知られるのは大スキャンダルだから、うんうんうん、その部分はもうはっきり言ってもみ消せっていうふうに、伊藤英明に言うんです
よ、うん、まあ、なんか殺されちゃったってことにするってことなの、息子川島を、
じゃあ黒木明沙としては、そう、自殺っていうことにすると、うん、その川島が と、ルカスっていうのの関係がバレちゃうから、
うんうんうん、
他殺っていうことにしたいんですよ、
うんうんうん、うんうん、
で他殺っていう思わせるために、うん、物取りの犯行にしたいので、まあ、再興するんですよね、
そう
です、ガラスを割ったり、
割ったりそう
で、物取りの犯行で川島は殺された、うん、っていうことにすればルカスとかそういうのの、背後関係は出てこないので、うんうんうん、黒木明沙としてはそうしたいっていう思惑がある、うんうん、で、警視庁にしても、まあ、そういうその線で進めろみたいな感じに、伊藤英明に、まあ、それでいいんじゃないみたいなことを言ってくる、でも伊藤英明は、黒木明沙の他殺、まあ、現場の状況から見て他殺とは思ってる、まあ、この時点で自殺って知ってるのは黒木明沙しかいない、
うん、
で、川島は誰に殺されたのかっていうので、伊藤英明は黒田と一緒に真相を探ろうとするんだけど、そこに そこでかき回すのがやっぱり黒木名さん
だよね。そう
なんか逃げ出すんだよ。
そう
だから、これね、大半ね、物語の大半ね、黒木名さんと黒田と伊藤英明の追っかけっこなんです
よ。そうそうそう、
実際にね、追っ手が迫ってくるのは本当終盤だよね。
そうそうそうね、
最終的にこれアンダルシアに向かう途中で後ろから
追突され
て、うんうん、あのトラックがゴーンって来て、うん、で、そこでは本格的に追っ手が迫ってきた、うんうんうん、黒木明さん殺さ狙われてるって思うのはそこなんだよね、うん、そこまで、行くまでに追っかけとか結構やってるんだけど、うん、基本的には黒だと、伊藤英明と黒木明さんの逃げたり逃げられたりっていう追っかけ合いになっちゃってるから、でその度に、黒田なり伊藤英明なりが黒木明さんを確保して、で緩い感じでまた部屋に置くんだけど、そうそうそう、お前いい加減にこいつ何回も逃げてるから厳重にしろよって思うんだけど、緩い部屋に置くんだよね。
そうそうそう、
いつでも鍵は開けてるから困ったことがあったら来ないよみたいな、さお前絶対逃げるじゃんこのまずなぜ逃げるのか聞いてさ、それを明らかにしないとこいつまた次も逃げるって分かるじゃんと思うんだけど、逃げちゃうんだよね。でなぜ黒木明さんは逃げるのかっていうと、それはね、ネタバレになるのかオチの部分
に、オチのやっぱ結局かかってる
かかってるから
ね。
でネタバレ言うと、
まあ、ネタ聞きたくない人はちょっと
こっからなんだけど、結局まあ自殺であったと、自殺ですよって、まあ、中盤、まあ、最初から分かってるんだけど、で黒木明沙は、だから物語の鍵になるのはルカスっていう、誰だ、誰なんだ、ルカスは誰だ、これあれに似てるよね、あのユージュアルサスペクツ、
あーちょっとそうちょっと似てるシーンが出てきてるね、
カイザー・ソゼは誰だ、
特徴
を聞くんだけど、伊藤英明が、伊藤英明じゃないか、現地の刑事が黒木美恵さんに、ルカスっていうのはどういうやつだって聞くんだけど、その T シャツの絵柄が葉巻くわえてて、いつも葉巻をくわえてたわみたいな感じ
で、オールバックでって言うと外にオールバック刑事があって、
そうで、それを黒田が見て、
嘘の供述してるみ
たいなね、黒田さんはユージュアルサスペクスを見て
る、見てたからね
感じのね、乗用車があったり、
そう
焦点になるのは、ルカスは誰だっていう
こと
な
ん
ですね。でも、だからルカスは誰だっていう焦点に、語り口がさ、ルカスは誰なんだっていうことに絞れてないんですよね。だから変な思惑とかいろんな要素を足してるから、そこのルカスは誰だっていう謎に一点にさ単純に絞ればいいのに、例えば警視庁の思惑だとかで、サミットでの夏柳勲の、マネーロンダリングの銀行のさ、金融関係の話とか、いろんな要素が絡み合ってるから、
黒木メイズの家族の話とか、
何それ、もう思考がさ、あっち行ったりこっち行ったりしてさ、何に集中したらいいのか分かんなくなる。で、結局その黒木メイズは、ビクトル銀行がそのテロ組織とビクトル銀行が取引、アンダルシアで取引をするっていうのを知ってるので、で、それを黒田と伊藤英明が知って、で、手入れする、のアンダルシアでビクトル銀行とテロ組織の取引があるので、そこを抑えよう、で、ビクトル銀行の職員をしょっぴくっていうことになる、でその途中で、黒木明さんはまた逃げる、
そう、
ね、で黒田は伊藤英明に撃たれて、倒れて、 死んじゃった。黒田が倒れて、もう誰も助けに来ないし、倒れたまんまで胸打たれたし死んじゃったみたいな感じでね。それでどうなるかか。
そうそうそう。そこなんだ。
まあそこはその後はまあ、
まあ、自分で、
まあ、自分で
見てもらっ
ていただければ
と。まあちょっと俺一点は分かんないけど、はい、あの例の川島がほら自殺するときに、うん、撃ったと同時に外から弾は撃ってこなかった。
あれは違うんですよ。あれはここ撃ったのが貫通して、うん、
あ
窓ガラスを割った
ってことなんだ。
そうそうそうそうそうそうそう
だ。
そうそうそうそう。
だから自分で撃ったんじゃなくて暗殺されたのかなと思ってずっと見てたんだよ。うん、さなんか方向違くないな。こっちから撃った的な感じの見えたからさ、うん。そうなんだよね。なん
だ。でその結局さ、ビクトル銀行はさ、テロ組織と、まあ、いろんな要素を詰め込んでるんだけどさ、やっぱり詰め込みすぎてわけわかんない、うん、後で考えると親と思うんだけどさ、うん、例えばビクトル銀行は、テロ組織と取引、アンダルシアで取引すると、で、まんまとそこに踏み込まれて、手入れ受けるんだけど、黒木明沙がさ、ビクトル銀行とテロ組織が、取引するっていうのを知ってるっていうのを知ってるわけじゃん。で黒木明沙がしかも警察に身柄確保されてるっていうのを知ってて、なんでお前らバカ正直にさ、黒木明沙が知ってる情報通りにアンダルシアでバカ正直に取引してんのっていう。お前日にち変えるとかさ場所変えるとかした方がいいんじゃないのって。お前ら何やってんのって話だよ ね。
確かにね、そうだよね、
まあでも本当にどんちゃかやってるんだけど、あんまりアンダルシアはアマルフィから進歩してるかっつったら、俺は別に
俺ね、なんかむしろアマルフィの方が楽しかったなとかちょっとね、
話がね複雑になりすぎてて、
そうだよね、
それ考えるのが手一杯になって、人物とかに感情移入できなくなっちゃうんだよ
ね。
だからさ、まあ、でも伊藤英明 の、あのやさぐれた感じはかっこいい、かっこいいと思ったん
で。でもマジックマッシュルーム食って気絶してんだぜ
とか言いながらね、息子いるくせに
ね、そうだね、
息子いるくせに魔法のキノコがさ
大好き、ね、大好きだあ、あとさ、なんかさ、チャラい福山雅治がさ、なんかさチャラいや
あれもいらないよ、
ね、あれいらないよな、
別に。なんであんなにプッシュしてんの。
だから俺思ったのは、まず小田ちゃんでしょ、で伊藤英明海猿、で福山雅治はあのガリレオ、もうフジテレビの3つを支えてる俳優さん出てますみたいなね、
ここに
集結するみたいな、
アベンジャーズみたいな今度そういうの作ればいいのにね。
そうだ
よ
ね、
ガリレオと
海猿
と黒田がその役柄のまんま集結して、
そっちの方が面白い。
それなんか見たいね、燃えるね、
そっちの方が面白いと思うけ
ど、ね、いいね、富士もそのぐらいやれば
いいのにさ、
その3人がタッグを組んで、
そう
チームを作って巨悪に立ち向かう。
そうなんだ。
それはね、フジテレビやるべき。
そうだよ、
亀山さんどうですかそれ、この企画、企画うちの孫で、フジアベンジャーズみたいな感じね、いいんじゃないですか。
見たか、日本テレビ、これが映画だみたいな感じ、
ね、さ、これ、それね、やるよ、それ、
ね、絶対面白いと思うん
だよ、持っていこうよ、
ね、
亀山ちゃんと、
亀山さんと、あってくれたの、
亀山、多分あってはくれないと思う、
亀山工場、あってくれたの、
あってくれない
か、あってくれない。
ほんと今回も思うんだけど、久保田ちゃんにあんまり魅力わかんない、
ね、なんなんだろうなと思ってさ、
多分007とかをイメージしてるんだろうと思うんだけど、ね、
でも所詮はさ一応、ま、テロ対策の外交官みたいな感じなんだね、
多分ね、これで多分シリーズ第3作あるのかね。
いやないんじゃないの。これ黒田があっての、黒田のテレビがあったじゃん。黒田があってのアンダルシアじゃなかったっけ確か。
そうそうそう、アマルフィがあって、外交官黒田なんとかあって、
アンダルシアでしょ。もう、もうねえだろ、これ。
どうもね、人間黒田っていうのが感じられない。
ね、そう、わかんない。どっちの方向に
多分ね、007とかも、あんまりキャラクター的にはさ、そんな、キャラが立ってるっていうわけじゃないじゃん。
ないけどさ、
人間がさ、だから、キャラが、例えばキャラクターのさ、生い立ちとかが、全然語られないし、キャラ立ちしてるっていうわけじゃないじゃん。だからシリーズになった時に俳優をどんどん変えていくんですよ、はいはい、それによって新しい味を出して、俳優によって新しい味を出していくから割と続いてるんだけど、黒田とかは、
でも小田ちゃんが
多分あれもね、あんまりキャラ立ちしてないんですよ、例えば寅さんとかはもうキャラ立ちしてるしまくりじゃん、だから厚み清志一本でどんどん何作も作られるんだけど、007にしろね、黒田ちゃんにしろね、キャラ的にやっぱ弱いから、これ以上やるんだったら、まあ役者変えるしかないんだよ。役者変えて新しい味をどんどん出してい
く
と、長期シリーズは無理だね。
そうだね、そうなんだよね、黒田ちゃんはあんま中にいまいち、
いまいちね、
魅力がなんか
かっこいいだけ、そうかっこつけて
る、相変わらず髪の毛はピシッとなんかね、整ってんなと思って、友達ちゃんがさ、
ね、なんか取ってつけたように黒木メイサーとのキスシーン
とかあってさ、
もうそれいらなくねみたいな、別にキスしなくてもよくね
みたいな、俺さ、俺なんかね、黒木瞳じゃなくて黒木メイサーが眠り薬をなんかチューってやってんのかと思った。
ああ、口移し。
口移して。で、じゃないと、なんかあまりにも不自然じゃん。うん、で、寝てたから、小田ちゃんが寝てたから、ああ、なんか黒木メイサが、なんかチュー、なんか眠り薬をチューみたいな。ちょっと俺ちょっと失礼みたいな。ちょっと眠りそぶり見せた時にやられたからさ、外に行ってさ、なんか眠気覚まされたんと困るみたいな感じで、そのままなんかさ、小田ちゃん寝ててみたいな感じでさ、そういうあれなのかな。
なんだろうね。
でもそう、
黒田もさ、なんか飲み物、ワイン飲んでさ、あちょっとクラクラ、あなんかクラクラする、クラクラするみたいに思って、ガクって来ちゃうんだけど、あれは全然怪しんでないんだよな、ね、黒田な、ね、薬盛られたっていうのさ、
そうだよね、
次の朝目覚めたら、隣に黒木メイサーがいて、どうもみたいな、おはようみたいな、
俺たち昨日なんかあったみたいなさ、
お前ちょっと、疑えよと、
ね、そうだよね、そうかと思えばほら、なんか黒木メイサがさ、取り調べして飯食ってたらさ、そのお魚うまそうやなみたいなさ、どっかで見てると薬も入れられるんやでみたいな、
おえもや
みたいな、おえとかって始まってさ、あれ、
あでもね、黒木メイサのゲロシーンはちょっと良かった、
良かった、
ちょっとピシャピシャピシャピシャって黒木メイサのゲロシーンだ。
どんな味なんだろうなみたいなね、マンゴーみたいな味するのかなみたいなね。でもさ、まあ、黒田あんな感じだけどさ、まあ、同じ小田ちゃんのってさ、青島、あれは、やっぱキャラはさ、いい感じじゃんね、
あれはキャラ立ちしてるから、ね、
だからなんか、あれのイメージがなんか
打ち破ろうとしてんじゃん。
そうそう、だからね、そうだね、なんていうかね、ロッキーしかなかったスターみたいな感じでね。
でも同じか、だから外交だ
よ。外交官って何なんだろうみたいなさ、思い切ってスパイとかにさしちゃえばさ、まださ、いいんだけど、
だから、確かにね、権力、捜査権とかも持ってないし。中途半端な
そうだ、ね、
万能ではないから、
そうなんだよね、外交官ってどんな仕事する人だっけみたいな感
じ、だからその新保雄一、原作の新保雄一が、結構役人を主人公にするんですよ、
そう
だ、ね、子役人を主人公にするのは好きな人なので、あんまりそこにこだわってると ね、
うん、
強みがないからさ、外交官、
ね、そうだよね、
まあ、外交官特権とかあるけど、
あれな、国境を越えられたりとかな、
そうそうそう、
顔パス
で、ね、うん、顔パス、顔パスでね、うんうん、あるけど、うん、例えばなんか事件をどんどん解決するっていう話なのに、うん、外交官が主役だとさ、うん、で捜査権もうなんか結構土井明が現場を調べてるのにずかずか入っていってさ、うん、勝手になんかいろいろ見たりしてんだけどさ、
う
ん、お前本当に怒られるよ、そんなことしてた
み
た
いなさ、
だから、うん、いまいちね、いまいち強みがないんだよ、
あんなのほら拳銃向けられてさ、バババババってやっつけちゃうさ、
うん、
そりゃ嘘だろーみたいなさ、もう外交官やで
まあね、だから それなんで黒田がああいう、うん、あんな風に強いのかっていうのは明らかになってんの、
なって
テレビシリーズとかで、
いやなって見てないかわかんないけど、
そうなん
だ、なってないんだよ、だってアマルフィ
でも
別に全体でないでしょ、うん、
バックグラウンドは的なもの
ないですよね、うん、
まあ別にそれだけ、
うんうん、そうだからね、だから
007みたいに殺しのライセンス持ってるみたいなさ、
ね、そういうのしちゃいしちゃえばいいのにさ、逆にさ、もう思い切ってさ、いやでも日本はそういうのないから外交官でみたいにしちゃってると、なんかちょっと中東半分みたいな感じ、
だからなんかね、最初に夏柳沙夫がさ、サミットでさ、
うん、
もっとマネーロンダリングに対する規制をしようみたいなことを言うのも嘘くさいんだよ ね日本のさ、うん、大臣がサミットであんな、ね、鋭い提案することない
から、ない、
もう絶対嘘じゃんこんなの、うん、はいはいはいはいみたいなさ、日本の現状こんなんじゃないです、うん、政治こんなかっこいい政治家
いませんから、
こんな提案日本しませんから乗れませんでした、ね、でもアマルフィほど俺は頭には来なかった、
俺はなんかアマルフィが異常に懐かしくなってきた。
ああそう。
アマルフィ。
あのゆるさかけ。
ゆるさ、なんかちょっと観光映画的な感じで。
意味もなく。
なんかそう。
名称もある。
まあ名称はいいな。いいな。あれがちょっと懐かしくなってきた。
でも確かにね、今回のまあそんなに観光名所を回る、うんうん、連れ回すみたいな感じではないんだけど、うんうん、でも無駄に動いてるよね。
ね、それ結構動いてるよね、
やっぱり無駄に動いてる気がするよね、
うんうんうん、
例えば最初の アンゴラアンドラ広告とか、うんうんうん、で川島が死体発見されるんだけど、うんうんうん、あれ別に最初からバルセロナで舞台にして死体が見つかっても別にいいんだもん
ね、そうだね、そうだね、雪降らないとか、バルセロナって雪降る、
あでもあったかいのかな、でも雪降らせたかったのかな、
多分ほらだからその結露が共同行動みたいな、あとほらパソコンを雪の中に投げるみたいな、
あ
でそして分かんない、
あ雪国にしたかった
のかな、雪国、あいまあいいや、雪国にしたかったのかな、
まあなんかね、でもなんかいろいろ詰め込みすぎて複雑な陰謀とかを盛り込みすぎて焦点がはっきりしない感じ、
う
ん、だから観客がどこを焦点にして、ストーリーを追っていけばいいのか分かんない、
う
ん
う
ん
う
ん、あルカスが誰なのかっていうのを単純なシンプルな謎にしてさ、ストーリー作っていただければもっと いいんじゃないかな、
うん、まあ、今回はちょっと脚本の人が ね、
まあ、脚本クレジットされてたね、
されてましたね、
まあでもまあ良かったですまあ、でもそんなには乗れなかったですな、
でもやっぱ力入れてんなと思ってさ、やっぱ海外で
こうなんかでもね、撮影とかは良かった気がする、
あ、ね、
風景とか、
あ、ね、
空撮とかは、
ね、
スケール感のある
空撮だった、うん、ね、力すげえ入ってんなと思って、うん、まあそんな感じ、
そんな感じだな、
ね、
うん、というわけでね、またね、場所を貸していただける方、どんどん募集してますので、もうカラオケ館の菅野店の店長さんはもういい
です。いいですね、
はい、
ちなみに他の店舗の店長さんももういい
です。もういいです。カラオケ館関係の方は、ちょっとご遠慮ください。
お断りですね。お断りです。
はい、
応募しないでください。
うるさいんでね、隣の部屋
で、ね。 ボロボケとはちょっとうるさすぎですよ、
ええ、ね。というわけで今日はこの辺で、どうもありがとうございました。